러지고 유 니호 쇼이로도 미헨구 스니칸투 이 요 신모마 미나산 고니치와 고기겐 이카가 데스카? 니호 15회 시리즈데 오크리 시테오리마스 키쿠다케데 와카루토와 카기라나이 로지반 뉴몬 今回は 第4回 ブリディ 命題というものについて勉強しましょう。文として文法的に許される表現の一つに命題というものがあるということを第2回でお話ししました。ロジバンの命題というものは 物事の関係を表す文です。物事の関係を表すというのはどういうことなのか、例を挙げて考えてみましょう。これからロジバンで命題を一つ言いますから聞いてください。ミハシャロバブラムデイフィロトレネクパムリフ。 はい、これはロジバンの一つの命題で、私たちは明日列車に乗ってデートするという意味になります。このような命題というのは2種類の要素から構成されています。それは物事を表す部分と、それらの間の関係を表す部分です。 ここで物事と言っているのは非常に広い意味で、人でもいいですし、他の生物でも無生物でも、場所や時でも、出来事でも、性質でも、抽象的なものでも、架空のものでも、何でも構いません。今言った命題 ミハシャロバブラムデイフィロトレネクパムリフというのは、物事を表す部分3つと関係を表す部分1つで構成されています。この命題をちょっと分解してみましょう。この命題の中で物事を表す部分は、 ミハシャロバブラムデイフィロトレネクという部分です。これはさらに細かい3つの部分、ミハとシャロバブラムデイとフィロトレネクという部分に分けることができます。この3つの部分はそれぞれ 物事を表していて、ミハは聞き手以外の誰かと私が、シャロバブラムデイは明日、フィロトレネクは列車に乗ってという意味になります。そしてこの ミハシャロバブラムデイフィロトレネクの後に聞こえたパムリフという部分は、3つの物事の間のデートという概念を通した関係を表しています。ちょっと難しいかもしれませんが、デートという概念にどんな物事が関わってくるか 考えてみましょう。まず恋愛関係にある者たち、あるいは今後恋愛関係になることが期待される者たちというデートの主体が関わっていそうですね。さらにいつデートするかというデートの日程も関係ありそうです。そしてまた、 どこかに移動しながらデートするでしょうから、デートの交通手段というものも関係するでしょう。他にもデートの移動ルートとか、 デート中の気持ちとか、デート中の天気とか、デート中に起こった事件とか、デート前の準備とか、デート後の感想とか、いろんな物事がデートという概念を通して互いに関係づけられそうです。ただ、デートという概念を通して互いに関わる物事をすべて言い尽くすのは到底無理そうですし、またその必要もありません。話し手はデートという概念を中心にして一つの命題を発言するときに、自分で関係づけたい物事だけを選んで発言します。このようにしてロジバンではすべての命題を物事の間の関係として表現します。そして命題の表現の中で関係を表す部分を述語と呼びます。漢字で書くと記述の述、述べる語と書きますが、これは論理学でいう述語論理の述語に相当するものです。この述語というものが関係づけている物事の方にも特別な呼び名がありまして、これは項と呼びます。漢字で書くと項目の項という字です。先ほどのミハシャロバヴランデイフィロトレネクパムリフという命題では、パムリフ、デートという部分が述語です。そしてミハという部分とシャロバヴランデイという部分とフィロトレネクという部分がそれぞれ一つの項となっています。このように述語一つと項をいくつか並べたものが一つの命題となります。一つの命題の中に項の数は何個でもありえます。100個でもいいですし、0個でも構いません。つまり項を一つもつけなくても述語が一つあれば命題とみなされます。一つの命題の中での各項の関係づけられ方、つまり各項が命題の中で担っている役割というものを、この講座では項の役割と呼ぶことにします。例えばミハシャロバヴランデイフィロトレネクパムリフという命題について言えば、ミハ、私たちは、シャロバヴランデイ、明日、フィロトレネク、列車に乗って、パムリフ、デートするという意味になりますから、ミハという項はデートの主体、シャロバヴランデイという項はデートの日程、フィロトレネクという項はデートの交通手段というように、項の役割をそれぞれ担っていました。このような一つの命題の中での項の役割はどうやって決まるのか、つまり項の役割を決める条件については、次回以降に詳しく考えてみましょう。日本語バッシュル発音のコーナーです。今回は音素の列の区切り方について考えましょう。ロジバンでは単語と単語の間の区切りとして音のない瞬間という音素を入れる必要がある場合が2つあります。1 一つは母音で始まる単語の前です。もう一つは名前専用の単語の前後です。それ以外の単語と単語の間は音のない瞬間で区切っても区切らなくてもどちらでも構いません。この音のない瞬間という音素は単語と単語の間を区切るためだけに使われます。ですから一つの単語の途中には音のない瞬間を入れてはいけません。でもロジバンでは音素の並び方の規則に従うようにするために一つの単語の内部で二つの母音の間や二つの子音の間を区切る必要が出てくる場合があります。そこで、一つの単語の内部で区切りに使うための音素が2種類用意されています。それは、母音の間の区切りに使われる音素、は、という子音と、子音の間の区切りに使われる音素、あ、という母音です。まず、母音の間の区切り、は、ですが、これは、単語の最初や最後には出てきません。必ず、単語の途中で、二つの母音の間だけで使われます。この音素の発音として、一般的には、日本語のは、へ、ほの子音と同じ音が使われます。ただし、異音として他のいくつかの無声摩擦音も許されています。例えば、英語の th の発音、theater とか death とかいう時の舌を上下の歯の間に挟んで出す無声摩擦音ですね。こういう音も母音の間の区切りに使われる音素の異音として許されています。では、は、へ、ほの子音を使って母音の間の区切りを含む単語を発音してみましょう。これから発音するのはありがとうという呼びかけを表す諸異類という品詞に属する単語です。後に続いて言ってみてください。きへ、きへ。この単語を異音のth を使って発音すると、きへ。となりますが、実際にはあまり使われていません。万が一この音を聞いたときに、あ、母音の間の区切りを異音で発音しているんだな、と気づくことができれば十分だと思います。この母音の間の区切りの音素、ふをアスキー文字で書き表すときは、アポストロフィーの記号を使うのが一般的です。さて、次は、子音の間の区切りに使われる音素、うですが、この発音は、第1回で練習した5つの母音のどれでもない母音になります。口の開き具合と舌の位置については、おとえの中間あたりになります。唇の形については、異音として唇に力を入れない発音、うと、唇に少し力を入れて丸める発音、うの両方が許されています。つなげて発音すると、という音になります。では、 この音素を含む単語を発音してみましょう。これから発音するのは、簡単に言うとハリネズミという意味の単語です。まず、唇に力を入れない方の発音です。
ジェサマブロ。ジェサマブロ。
これを唇を丸める方の異音で発音すると、
ジェスマブル、ジェスマブル
となります。話し手としてはどちらか片方だけできれば十分です。この区切りの音素、うは、他の5つの母音の中間的な音になりますが、特別弱く発音してはいけません。他の母音と同じ程度の強さで発音してください。どうしてかというと、ロジバンでは連続する子音の発音が苦手な話し手のために、そういう子音の間に弱くて曖昧な母音を入れることを許しているからです。こういう母音を緩衝音というのですが、緩衝音を入れるところは、ロジバンの音素の並び方の規則としては区切らない場所ですから、区切りの音素、うとただの緩衝音とをはっきり区別して発音する必要があるのです。この区別を曖昧にして発音すると、単語の区切りを間違えられる恐れがあります。例えば、先ほどのジェスマブル、ハリネズミという意味の単語ですが、この区切りの音素、うを弱く発音してしまうと、ジェスマブルとなり、これは、と、ま、の間を区切っていることがわかりません。そうすると、ロジバンの音素の並び方の規則から、ジェという単語と、スマブルという単語、この二つの単語に分かれているとみなされて、全体の意味としては、そして静かなブラシという意味になってしまいます。ですから、区切りのうは緩衝音と間違えられないように、はっきりと発音しましょう。この子音の区切りであるうという音素は、区切り以外の用途で使うこともあります。例えば、記号としての B という字を指すぶという単語がありますが、この単語では、子音の間の区切りと同じ音素、うが最後にあります。また、名前専用の単語を作るときに、このうという音素や、この音素を含む二重母音、ゆとかうという音素列を使っても、構いません。このうという音素をアスキー文字で表すときは小文字の y を使うのが一般的です。ところでロジバンではアクセントと音素列の並び方の規則によって単語の区切りや単語の種類を判断します。その判断のために、一つの単語の中の母音や子音の個数を数えることがありますが、この際に母音の間の区切りのふと子音の間の区切りのうは、子音や母音としてカウントされません。ふやうという音素は、発音上は、子音と母音ですが、 単語の形を区別する上ではあくまでも区切りであって、子音や母音とは見なされません。それから路地盤を音声で表すときには関係ないことなんですが、文字で表すときだけ注意するべきことがあります。路地盤では外来語の中で2つの母音の二重母音にならない連続、例えばうおとかあいなどの音素列を使うことが許されているのですが、これをアスキー文字列で表すときはそのまま UO とか AI とか文字を並べただけでは二重母音とみなされてしまって、を、I と読まれてしまいますから、元の音素列が正しく再現できません。そこで、こういう音素の列をアスキー文字列で表すときは、二重母音にならないように、コンマの記号で区切る習慣があります。にほ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。こ、よばざほれほせたーぶら、しょほ。